それではマルコの福音書の12章を開きいただきたいと思います。ユダヤ教のリーダーたちは何とかイエスを陥れようとしていたわけです。彼らはいくつかの質問をイエスにぶつけていきます。前回私たちはその一つ目の質問をご一緒に見たわけです。マルコの11章のところにそのことが記されていました。それはイエスの権威についての質問でした。宮の中でイエス様がその両替商のテーブルをひっくり返したりするのを見ていた彼らは、一体何の権威によってこれらのことをするのかとイエスに問いかけたわけです。イエス様はそれに直接お答えにならずに、ヨハネのバプテスマを引き合いに出してお答えをなさいました。イエス様は、じゃああのバプテスマのヨハネが行っているバプテスマという行為、あの行為の権威はどこから来たのかと問いかけられたわけです。ですから確かに11章のところを見てみますと、バプテスマのヨハネと記さずにヨハネのバプテスマとその行為を記しています。しかし私はそのヨハネのバプテスマに関して、彼の権威であると、彼自身の権威であると説明いたしましたのも、それはこのヨハネのバプテスマということをイエス様おっしゃってるんですけども、これはそのバプテスマというただ一つの行為を指したのではなくて、彼自身のそのすべてのことを指してたからです。例えばヨハネが悔い改めなさいというメッセージをした。一体そのメッセージはどこの誰の権威によってなしているのか。ですからバプテスマのヨハネが行ったすべてのことを指してイエス様はこういうふうにおっしゃってたわけです。ですから皆さん、確かに御言葉を見ていただくと、ヨハネのバプテスマと記してあって、バプテスマのヨハネと記していませんけれども、イエス様がここで伝えたかったことっていうのは、彼自身のこと、彼のメッセージも、彼のそのバプテスマという行為に代表される行いも、そのすべてを称して、彼の権威はじゃあどこから来たのか、一体誰の権威によって彼はこういうことをしているのかというのが、イエス様の彼らに対しての問いかけであったわけです。最初、立法学者、長老たち、彼らはこれで懲りることなく、まだイエスに対して問いかけ続けていくわけであります。今日私たちはこの二つ目、そして三つ目の質問を13節から27節のところに見てまいりたいと思うわけです。まずこの二つ目の質問、マルコの12章の13節のところから17節までをご覧いただきたいと思います。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来ていった。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆したと。これがまず二つ目の質問なわけです。質問、それは納税に関することでした。しかし、この御言葉を見ていきますと、それも実は、一つ目の質問と同じようにイエスを陥れるために彼らが成したことであったということを見るわけです。彼らの嘘というものがこの14節のところに記されているわけです。はじめに記されています、14節の。その嘘というのは行いによる嘘と言葉による嘘を見ることができるんです。マルコの福音書のところでは、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところに送ったというふうに13節に記されています。で、並行箇所のマタイの福音書の22章を見てみますと、そこには16節にこうあるんです。彼らはパリサイ人です。その弟子たちをヘロデ党の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わさって、 これマタイの22章の16節のところ出てくるんです、ね、パリサイ人は自分たちがイエスのもとにヘロデ島の人たちと一緒に行ったらイエスは自分たちのことを知っているゆえにこれ身構えてしまうと思うわけです。お、やってきたぞと、何をしに来たんやろうということで身構えられてしまうと、これまずいから、なんとかイエス・キリストを油断させて、ね、彼自身が失敗することをなんとか引き出そうとするんです。ですから彼らは直接自分で来なかった、自分たちの弟子を送るんです。で、彼らの見事なその策略といいますかね、これをね、私たちはこの14節の彼らの言葉にも見るわけです。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるか。じゃあなんで信じないのかですよ。でしょ？あなたは真実な方です。あなたは神様の道を真理に基づいて教えてらっしゃる。じゃあその子の教えを聞けばいいわけです。イエス様の言うことを聞けばいいんです。で、面白いもんで人間ってね、こういうふうに言われたら油断するんですよ。人間で身構えるんです。相手を責めようとすると相手は身構えるんです。で、どうしたらいいか、まず相手に相手の知っていること、相手のことを同意するんです。見事にそうやってイエス様自身が身構えないように自分たちが出ていかないことで油断させて、またイエス様にこういうことを言うことで安心させて、イエスのその穴を見つけようとするわけです。非常に巧妙な彼らのその嘘というもの、偽善というものをここに見るんです。そして彼らは税についての質問をするんです。カイザルに税金を納めることは立法にかなってますかと、こう質問したんです。で、この質問というのはその当時の人々がひょっとしたらみんなイエス様に聞きたかった質問かもしれない。というのはその当時ローマに対して納税の義務があったんです。税金には3つの種類がありました。一つはその自税と言われるんですか、その土地の税金です。で、これは穀物の10分の1か油とブドウ酒の5分の1を現金または現物で納めるということが決まってたんです。こういう税金があった。もう一つは所得税なんです。これは収入の 1% を納めなさいということが決まってたんです。そして三つ目がここで問われていることなんです。皆さん14節ご覧いただきますとね、カイザルに税金を納めるっていうその税金のところに米印2つついてますでしょ。で、その下のところ欄外を見ると、あるいは人頭税というふうに書いてます。人の頭の税ということです。人の頭の税ということです。こういう税金が存在したんです。男性は14歳から65歳まで、女性は12歳から65歳まで、みんなこの税金を納めたんです。一年に1デナリ納めました。1デナリというのは1日の賃金です。それを彼らは納めた。で、この人頭税と言われているこの言葉なんですけれども、この言葉から私たちも使う国税調査とか人口調査という言葉が出てきているんです。そういう意味が、そういう言葉がこのギリシャ語から出てきてるんです。ローマは、つまりこの当時この世界を治めてたこのローマは、この人頭税を集めるために、徴収するために何をしたかっていうと、人口調査を行ったんです。それを行うことによってどれだけの税収が見込まれるかっていうことを彼らは計算したんです、ね、ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、よく言われるクリスマスの出来事です。マリアとヨセフが 住んでいたナザレからベツレヘムに登っていきました。何のためだったか覚えてます？それは住民登録をするためであったと御言葉が記しているんです。ローマ皇帝アウグストからその命令が出たために、これルカの福音書の2章の1節から出てくるんですが、ローマ皇帝のアウグストから命令が出たためにマリアとヨセフは住民登録をするために住んでいたナザレからベツレヘムに向かったんです。何のために住民登録をしたのか、それがこの話なんです。税金を納めるためにです。ですから皆さん、こうして今私たちはマルコの12章を見てるんですけれども、ね、この当時の世界においてこのような税金が徴収されてた。そのために人口調査が行われた。それでイエス様のその母マリアとヨセフはベツレヘムに出かけていったんだって言うんです。ちゃんとその当時からローマが支配してこういったことを行ってたんです。さて、この税を納めることはユダヤ人たちは非常に嫌いました。その説明は後でしていきますけれども、実はガリラヤ人ユダがこの人頭税を納めることを非常に嫌って反対しました。彼は課税は奴隷制度の導入よりも悪いなんて言って人々を扇動したんです。ユダヤ人にとって神様が唯一の支配者であり、主である、神であると。ですから彼はいかなる人間をも主と呼ぶことを拒んで、喜んで死を選んだんです。これは後で説明します、皇帝崇拝というものと関連しているんです、ね。その当時、ローマの皇帝を神とするというような、そういう動きがあったわけです。そういうことを許容されてた。でそれに対して、このガリラヤのユダは猛反発したんです。でそのことが、使徒の働きに出てくるんです。ちょっと使徒の働きの5章を開いてみてください。使徒の働きの5章、新約聖書の217ページのところ。5章の37節のところをご覧ください。しかし使徒の働きの5章37、217ページ。その後、見てください、次。人口調査の時出てくるでしょ？何のために人口調査したかです。人頭税のためにです。その時、ガリラヤ人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分を滅び従った者たちをもう、皆散らされてしまいました。まあ、こういうふうに記されているのは、ユダヤ人の中に、このような税金を納めることに対して、非常に反発した。また、この当時、強要されようとしてたこの皇帝崇拝に対して彼らは反発してたからです。こうして見てみますと、この福音書の中でも、そして使徒の働きでも、その当時の社会情勢というものを見ることができます。そういう情勢だったわけです。さて、もう一度マルコに戻っていただきたいんですけれども、パリサイ人は弟子たちを送り、ヘロデ帝の者たちと一緒にイエス様のところにやってきました。で、彼らのした質問というのは、税金をカイザルに納めること、ローマ皇帝に納めることは正しいのかどうかっていうことを問いかけたんです。ね、イエスかノーの質問です。で、彼らは一生懸命このことを考えたはずです。これならイエスを落とせるって、そう思ったはずです。というのは、もしイエスが税金を納めることに賛成をしたら、住民のソース感を食らうからです。パリサイ人たちがどうしてイエスに対して妬みを覚えたのか、それはイエスがだんだん人気が出てきたからです。人気が出てくると面白くなくなってきた。じゃあ何とかイエスを失脚させるにはどうしたらいいか。彼の人気を奪えばいいんです。巧妙なところは、この質問を彼らは群衆の前でやるんです。ね、イエス様がもしパリサイ人たちのように人目をはばかっていたらどうなるかっていうと、これやばいぞと。ここで税金を納めるっていうことは正しいなんて言ってしまうと、ね、これは群衆からソース感食ってしまうと。じゃあ、 収めるなっていうとどうなるかっていうと、また大変なことがある。というのは、なんでヘロデ帝の人、下回ってませんけど、ヘロデ帝の人がどうして一緒に来たのかです。ヘロデ帝の、ヘロデ帝の人とパリサイ人たちとは仲が悪かったんです。ね。彼らが一緒に行動するなんてことはありえなかった。というのは、このヘロデ帝の人たちというのは、ヘロデ王朝を支援するユダヤ人の団体だったんです。ヘロデ王朝がこのユダヤを治めることを望んでいたグループだったんです。しかもこのヘロデっていう人物を見ていきますとね、この家系というのはユダヤ人ではないんです。でイスラエルのかつての敵、エドム人の子孫のイドマヤ人なんです。それだけでも厳格なユダヤ人たちは気に入らない。しかもこのヘロデ帝の人たちっていうのは、ヘロデ大王、その前の彼の父親からそうですけども、なんとかローマ皇帝に媚び入って、何か特権を得ようとしてたんです。確かにローマ皇帝はヘロデたちを非常に寵愛しました。それで様々な特権を与えていったんです。紀元前27年に、よく私たちが耳にするジュリアス・シーザーです。英語読みをするとシーザーで、聖書にはカイザルと記されている。ね、彼がアウグストゥスって言いますかね、たっとい人という称号を受けたとき、ヘロデ大王は何をしたかっていうと、このヘロデ王様のため、そのシーザーのために、カイザルのために神殿を作ってるんです。彼を崇拝するために。また、紀元前22年にこのヘロデが地中海沿岸に新しい港町を作る事業を始めたんです。でその時に、このシーザーにちなんで、その町の名前をカイザリアと名付けてるんです。今でも存在します。ということは、ヘロデというものと、そしてローマというものとが非常に癒着してたんです。なんとかローマに気に入られたいと、このヘロデたちは、機嫌を損ねないように、彼らが喜ぶようなことを繰り返してたんです。で、そのようなヘロデが自分たちのユダヤを治めることを望んでいたのが、このヘロデ帝の人たちなんです。で、こんな連中がパリサイ人と一緒になってイエスのもとに来ること自体おかしいんです。ところがそこには策略があった。というのは、イエスが税金を納めないでいいと言ったら、それに一番反対するのは誰かっていうと、このヘロデ帝の人たちなんです。だって彼らはローマに喜ばれることをしたいと願っているわけですもん。じゃあローマに税金を納めなくていいってイエス様が言ったら、さあこれは彼らがイエスに対して攻撃を始めるんです。ですからイエス様がこのイエス・ノーの質問でイエスと言っても群衆がイエスに反対するし、ノーと言えば今度はこのヘロデ帝のメンバーがイエスを攻撃する。これならいけると彼は思ったはずでしょう。それでこんな不思議なメンバーがやってきたわけです。さてその彼らに対しイエス様のお答えは何であったか。15節見てみますとイエスは彼らの偽装を見抜いたって言うんです。もうちゃんとイエス様は分かってたって言うんです。そしてイエス様はデナリ銀貨ここへ持ってこいって言うんです。そしてそこでそのデナリ銀貨に何が記されているのかとイエス様は問いかけられたんです。というのは銀貨には必ず誰かの肖像が記された。で、このデナリには皇帝の肖像が刻まれているんです。というのは貨幣というのは王権の象徴だったんです。ですから王となればその貨幣を作って自分の肖像をそこに刻んだんです。ね、ですからこの当時のそのデナリ銀貨にはこのカイザル、その肖像が刻まれてたんです。で、その肖像が刻まれてるっていうのはね、その貨幣が王の所有物であるということを意味したんです。で、その銀貨には肖像だけじゃない、銘が入ってるってありますでしょ？その銀貨には、ティベリウス・カイザル、聖なる アウグストゥスの息子というふうに表には書かれてあったんです。で、裏を見てみますと、そこには大祭司と記されていた。そのことをここで彼らはイエス様に告げるわけです。イエス様はここで17節見たら、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返せとおっしゃった。イエス様がここで教えようとされたことっていうのはね、皆さんね、国民としてその国家に対してあなたは責任を負ってるんだということと、そしてそれ以上に神に対してあなたは責任を持ってるんだ。この二つのことを教えになるんです。カイザルのものはカイザルに返せって。そのお金をあなたたち使ってるでしょうって言うんです。カイザルの肖像の刻まれたお金をあなたたち使ってる。そしてあなたたちはその支配下にあっていろんな恩恵を受けてるじゃないかって言うんです。だからあなたたちはその国民として、そこに属する者として、その政府に対して責任があるんだって言うんです。でね、この返すっていう言葉がありますでしょ、返しなさいって。この返しなさいっていう言葉は支払うとか返金するという意味なんです。これ責任や義務を教えてるんです。例えば今の私たちの日本っていうのを見たときに、私たちはこの国に住むことによって教育であるとか医療であるとか福祉であるとか安全というものを提供されてる。もちろんこのリストは続きますけれども、そういうものを提供されている。じゃあ私たちはそういう国家に対して責任がないのかっていうと、責任があるって言うんです。義務があるって言うんです。それは国家のものは国家に返せって言うんです。そのような恩恵をいただくために私たちは当然国民としての義務があるって言うんです。もちろん私たちの社会においていろんな意見があります。今の首相がどうであるかとか、今の議員がどうであるか、いろんな意見があります。しかし私たちは忘れてはならないのは、神様がそういうところにそういう人物を立てられたということです。だから私たちは全てに同意できなくても、私たちは責任を持っているんです。つまりこの社会において、良い市民としての責任です。私たちは税金というものを納めるという責任を持っているんです。それをやりなさいというんです。もちろん税金が上がることを我々は望んではいませんけれども、しかしそうなったんであれば、我々は神に仕えるものとして、この世においてもこの社会においても払うべきものをしっかりと払っていきなさいって言うんです。しかしイエス様はここで、神のものは神に返せって言われた。つまり神の国民としての責任もそこにあるということをイエス様はおっしゃっているんです。というのは、先ほどから見てきたように、その当時そういうお金を見ても、ローマ皇帝が神として扱われていた。イエス様はここで、彼が神でないことを明らかにしてるんですよ。ね。確かに税金を納めるというのは国民としての義務だけれども、彼を崇拝するというのは別問題だって言うんです。彼を神として崇拝するには、するのは彼にはふさわしくないって言うんです。その崇拝にふさわしい方は神なんだ。だからそのふさわしい崇拝を神だけに返すということです。そのことを、ここでイエス様おっしゃったんです。イエスかノーの答えに対してイエス様は、イエスノーで答えにならずに、このような国民として国に対して払うべきものをしっかり払いなさいと。しかし、払わなくていいもの、神でないものを神として崇拝するなんてことはしなくていいと。神のものは神に返せ。神だけを崇拝しなさいと。そういうことを教えになったんです。その教えに人々は驚嘆したんです。答えられなかったんです、それに対して。彼らのその策略は見事に失敗するんです。ちょうどペテロが言うように、すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいって。まさにそのことをイエス様はおっしゃってるんです。ペテロ第一の手紙の2章の17節の御言葉、ペテロ第1の2章の17節、神様を恐れて、そして王を尊びなさいって。今の私たちにも同じことを言われるんです。ね。 私はこの日本という国に住んでいる以上、私たちは国民としての責任があります。我々はこの国のために祈っていくことが必要です、ね、私たちは神様を恐れ、そして尊ぶという責任を神様から負っているんです。さて3つ目の質問を見てまいりましょう。3つ目の質問、18節のところからです。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして兄のために子を設けなければならない。さて7人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで次男がその妻を女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして7人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、その女は誰の妻なのでしょうか。7人ともその女を妻にしたのですが、まあ非常におかしなことをやってるんです。今私たちはこうして文章でこの出来事を読みますから、サドカイ人がどういう人々なのかっていうのをここで伺い知ることができます。もちろん彼らがやってきて、私たち復活を信じないんですけど、ところで復活について質問しますが、そんなことはしてないわけですね。彼らは抜け抜けとイエス様をやってきて復活の話をするんです、ね、手を挙げて、私すいません、サドカイ人なんですけどともう言わずにイエスのところにやってきてるんです。そして彼らはイエスが何か失敗をしでかすように、過ちを犯すようにと、このような質問をするんです。さて、このサドカイ人という、あんまり出てこない人々ですけれども、彼らは非常に裕福な貴族で、支配や上流階級に属したんです。多くのものは祭司でした。で、彼らは政治的には喜んで占領国と協力することで、自分たちの利権を獲得しようとしてたんです。自分たちを占領する国に何とか協力をして自分たちの利益を守ろうとしてたんです。ですからこのローマとも非常に協力的でした。このサドカイ人たちというのは、モーセ五書、旧約聖書の創世記から始まる最初の5つの本だけを彼らは権威あるものとして認めてたんです。それ以外は認めなかった。ですからパリサイ人たちが重んじた公伝立法、つまり口で伝えられてきたそのような立法とか伝統というものは一切無視したんです。サドカイ人たちは天使も悪霊たちも霊の存在も否定しました。彼らは復活の事実を否定し、死後の世界も最後の審判も否定したんです。これがサドカイ人たちです。使徒の働きの23章の8節のところに、サドカイ人は復活はなく、御使いも霊もないと言っていると記されています。使徒の働きの23章の8節のところ。その通りだった。彼らは復活なんか信じてなかった。そのような人々がイエスのもとにやってきて、そして質問をしたんです。その質問というのは復活についての質問でした。この19節の御言葉を見ていただきますとね、その中でモーセが私たちのためにこう書いていますって言って、新命記の25章の5節の御言葉が引用されてるって下の欄外に出てますでしょ。お気づきになります？まずこの12章の19節の中で、彼らは新命記25章の5節を引用したんです。で、彼らの質問というのは復活後の家族について質問したんです。7人の夫を持った妻は果たして誰の妻になるんですかっていうのが彼の質問だった。で、これも、もうむちゃくちゃな想像を持ってこんなこと言ったんじゃないんです。実際にこういうことがどれだけ守られているか別にして、こういうことが実際にその当時行われていたんです。それをレブラート婚って呼んだんです。婚っていうのは結婚の意味です。 レブラート、カタカナで書くんです。このレブラートっていうのはラテン語で、夫の兄弟という意味なんです。それがこの申命記の25章のところに出てくるんです。彼らが言った通りなんです。男性が子供を持つことなく亡くなった場合は、その兄弟がその未亡人を自分の妻にするという義務があったんです。その話をここで彼らが持ってきたんです。で、二人に子供ができた場合、その子は最初の夫の子供というふうにみなされたんです。で、もしこの人が、この兄弟が、彼女との結婚を拒否した場合には、二人は長老のところに出て行って、女は男の靴を脱がせ、その顔に唾をして彼を呪うんです。で、彼は一生結婚を拒否した者としての汚名を着せられたんです。こういうことがあったんです。ですからそのことを知っているサドカイ人は、その話を持ち出して、じゃあいいですか、イエス様。このレブラート婚に従って結婚した。でも2番目の夫も子供を残さずに死んじゃって、そのまた兄弟が結婚して、それもまた死んで、7人の者が結婚して、蘇った時に、じゃあ誰の彼女は夫になる、妻になるんですかって。いかにも最もな質問です。ところがイエス様のお答え見てください。24節。イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死ぬ中が蘇るときは、時には、目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。それに死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですか？私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。こんなふうにイエス様おっしゃったんです。イエス様の答えは、あなたたちは聖書も知らないし、神様の力も知らないんだというふうにお答えになった。この25節見ていただきますとね、皆さんに、蘇りの時の姿、様子が少しわかります。イエス様はここで、蘇る時にはあなたたちは、なんて書いてます？天の御使いたちのようだって書いてあるでしょ？天使たちのようだって書いてある。つまり、このサドカイ人たちは信じていないのに、彼らが一生懸命考えた復活というのは、この地上の生活の延長だったんです。だから、蘇った後、復活した後も、この地上で行ってきたと同じように結婚して、子供を設けてっていう生活が続くんだと思ってたんです。イエス様はそれを否定なさったんです。蘇るときにそういうことはないって言うんです、ね。彼らが思ってたのは、この私たちが今生きているようなこんな体を持って蘇ってくるというわけです、ね。そんなん誰も望まないじゃないですか。私たちが望んでるのはこの罪の体から、はい、解放されてっていうのを望んでるわけです。サドカイ人たちはそんなこと分かってない。もちろん復活自身を信じてなかったわけですけれども、だからイエス様は彼らに対して、復活後は天使のようなんだって言うんです。これは天使になるという話じゃないです。復活して私たちが背中にこんな羽をつけて違うんです。そんな風になるとは聖書は教えてない。天使のようであると言ったんです。どんな点で天使に似てるか。それはまず我々は死ぬことがないんです。年老いていくこともないんです。私たちは、この地上での生活のように、子供を設けていく必要もないし、結婚する必要もないんです。天使たちと同じようなんです。そういう点において。そして天使たちがそうであるように、神様との交わりを楽しみ、神を礼拝し続けていくということです。そういうことをイエス様はここでお話になったんです。我々が栄光の体をいただいたらどうなるのか。我々の体が滅んで復活をしたときにどうなるのか。私たちはこの神様を礼拝し、この神様との交わりを永遠に楽しむんです。 もう死ぬこともなく、病で苦しむこともなく、年老いていくこともないって。そのことがあなたたち分かってないっておっしゃったんです。で、二つ目に26節と27節を見てみますと、イエス様はちゃんと彼らのことを分かってらっしゃるでしょ。私はサドカイ人だと名乗ってないのに、彼らが誰なのかちゃんと分かってるんです。だからイエス様はどうなさったかっていうと、サドカイ人が信じている、権威あると信じているモーセ五書、旧約聖書の最初の5つの本の中からイエス様はこのお答えをなさるんです。26節をご覧いただきますと、モーセの書にある芝の箇所でたんです。これは出エジプト記の3章のところなんです。出エジプト記の3章の1節から4章の17節まで、その出来事をイエス様は引き合いに出して彼らに説明をなさるんです。特にこの26節のところでは、その中でも出エジプト記の3章の6節を引き合いに出しています。そこには、また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて神を顔を隠したと、こんな風に出エジプト記の3章のところに出てくる、3章の6節に出てくるわけです。その御言葉をここで彼は引用したんです。で、ちょっと皆さん26節ご覧くださいます。ここを見たときに、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と神が繰り返されてますでしょ。しかもそれぞれの名前に神がくっついてる。これはね、彼らと神様とは個人的な関係にあるということを表しているんです。神様はあえてアブラハムの神なんだって、イサクの神なんだって、ヤコブの神なんだとおっしゃった。ということは、今我々イエス様を信じる我々も同じことを言えるんです。ね、私の神なんです。近藤修士の神なんです。皆さんお一人お一人の神なんです。そのような個人的な関係にあるんです、この神様と。そしてこの26節の中で、ヤコブの神であると書いてあるでしょ。これ現在形使ったんです。これものすごく大切なことを、実はモーセ自身も言ってたんです。ね、もちろんモーセは書いただけです。おっしゃったのは神様なんですけれども、しかし、モーセの書にそのことが記されているし、イエス様はそのことをご存知でここで引用してるんです。であるって。現在形であるって。なぜこれが大切かっていうとね、神様と人間との関係というものは、人が生きている間だけのものではないからなんです。死んでからもその関係が継続されるからなんです。だって皆さんね、モーセがこの言葉を神から聞いたときに、アブラハムどこにいました？シナイ山のほとりにいたんでしょうか？イサクはどこにいました？そのふもとで羊飼ってたでしょうか？ヤコブはどうだったでしょう？みんなもう死んでたんです、これ。もうすでに亡くなってたんです、この人たち。ね。そのすでに亡くなっている人たちに対して、神様がおっしゃったのは、私はアブラハムの神であると言ったんです。今も私はアブラハムの神なんだって言うんです。今もその関係は変わっていないからです。もし生きている間だけの神と人との関係であるならば、神様こうおっしゃった。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であったって。しかしもう今は違うんだって言うんです。しかし神様そうおっしゃらなかった。神は今でも、もう彼らはすでに召されたけれども、今でも私は彼らの神であり、言い換えれば彼らは今も私と共に生きているんです。だから神様おっしゃったんです。死んだ者の神じゃ、生きてる者の神、彼らは生きてるって言ってるんです。死んで終わらないんです。死んだ後生き続けるんです。ですからその関係は変わらないんです。 私たちはこのイエス・キリストを信じることによって神様と契約を結んだ。どんな契約かというと、彼らは私の民となり、私は彼らの神となるって神様おっしゃったの、旧約聖書の中で。よく皆さん考えてみてください。あなたは神の民なんです。そして神はあなたの神なんです。神様とあなたと、そのような個人的な新しい関係の中にイエスを信じる信仰によって招き入れられたんです。ちょうどアブラハムがそうであったように、ちょうどモーセがそうであったように、ちょうどダビデがそうであったように、彼らも神様との契約の中に招き入れられた。それは彼らの信仰によって彼らがそのような素晴らしい祝福の中に招き入れられた。今の私たちイエス・キリストを信じる者もそのような神様との素晴らしい契約の中に招き入れられたんです。あなたは神の子なんです。あなたは神の民なんです。そしてこの全能のすべてを作りになった唯一まことの神はあなたの神なんです。その関係は変わらないんです。だから我々はこの救いを失うことがないんです。この救いの中に招き入れられた私たちはもう二度とこの救いを失うことがない。一度イエス様を信じて救われた人は二度も三度も救いをいただくために祈ったり求めたりする必要はないんです。もう我々は神のものとされたからです。そのような祝福の中に神様を入れてくださった。サドカイ人たちは、復活を信じていない彼らは、この祝福に預かってませんでした。宗教に非常に熱心なパリサイ人たちも同様でした、ね、この2つの質問を今日見たときに、どちらも彼らの問題というのは、口では彼らは真理を求めるように言ってても心はそんな状態になかったということです。聞いてはいても信じようとしない罪、態度は謙虚そう、信じそうでも心は実はそうじゃない、本心からでない上辺を繕った行為、それが偽善です、ね、上辺は信仰的に熱心な人々でした。上辺は敬虔な人々でした。上辺は神様を知ってるようでした。しかし心はそうじゃなかった。神様はちゃんとそのことを見抜いてらっしゃった。だから誰がやってこようと、どんな巧みな策略を持ってイエスのもとにやってこようと、イエスはその本質の部分を見抜かれてた。これは皆さん、我々に対する神様の非常に強烈な警告でもあります。あなたがどんなに宗教的だ、信仰的だと振る舞ってはいても、神はあなたの行為ではなくて行いを見ているということです。何をどんなに立派なことをおっしゃっても、神様はあなたの心をご覧になっている。あなたの心が神様と結びついているのか、あなたの心が神様に対して開かれているのか、あなたは真に神の子供なのかどうか、そのことを神様はちゃんとご存知なんです。イエス様をお信じになっておられる皆さんに警告します。どんなに人をうまく騙せても神様を騙すことができないということをあなたは気づかなきゃいけないんです。そしてあなたが考えなきゃいけないのは、あなたはこの神様に対してどう生きるのかという、この責任があるということです。パリサイ人たちの質問はイエスかノーかの答えを要求しました。神様があなたにされることも同じです。イエスかノーかです。神様を愛して、神様を信じて、神様に従っていくのか、神様に逆らい続けて、神の呪いの中に永遠を過ごすのか、どちらかです。どちらかしかないんです。神様はあなたのすべての思いを知っています。あなたがどんな思いを持ってこの場に座っていらっしゃるかご存知です。 感謝なことは、まだ神様に対して頑なな思いを持っているあなたのことをまだ神は許そうとされているということです。そのあなたの罪を神様は許そうと言ってくださっているということです。いつまであなたは神様に対して逆らい続けるのかです。いつまで神様に対して頑なであり続けるのかです。救いのあるうちに、救いのチャンスのあるうちに、その罪を悔い改めて救い主の前に救いを求めて出てくることです。今日神様どうぞ私の罪許してくださいと。これまで逆らってきた私を許してくださいと。今日私はあなたを私の神と私の主と信じます。あなたに従って決心します。どうぞ私の罪を許してくださいと。救いを求めて出てくるなら、その瞬間があなたにとって救いの日となります。神様そのことを待ってらっしゃるんです。あなたが逆らい続けていくんではなくて、この神の前に悔い改めてこの救いに預かること。ね、どうぞ考えてください、皆さん。正しい選択をしてください。イエス様を信じなっておられる皆さん。あなたも同じことが言えるんです。あなたのクリスチャンとしての歩みはどうでしょうか。神様は、あなたの心をご存知です。隠れたところのあなたをご存知です。あなたの心にどんな思いがあるかをご存知です。そして神様はね、許してくださるんですよ。私たちが神の前に正直になって、神様、私は本当にあなたの前に罪深いものです。愚かなものです。許してください。あなたの前に私は正しく生きていきたい。そう決心したい。だから神様、私の罪許して、私をどうぞ励まして強めてくださって、正しく歩んでいけるように、私を強め導いてください。神様、あなたのうちに働いてください。しかし、あなたがもし神様に対して心を固くなりし、神の目より人の目を意識して、偽った生き方を続けていくならば、あなたには神様の祝福がないことを覚えなきゃいけない。そしてその人生こそ、神の前に無駄であることを覚えることが必要です。パリサイ人やサドカイ人、彼らの過ちをもって私たちは大切なことを学んできた。このような生き方をしてはならないということです。このような態度で死に臨んではならないということです。固くなさや、その偽善の態度を持って主に接すること自体、神様の前に大きな罪です。どうぞ皆さん一人一人、自らを吟味して、主の前に喜ばれるものは一体何であるのか、考えてそれを実行することです。主はあなたの心を見てらっしゃるんです。父なる神様、今日もまた私たち、あなたから大きなチャレンジをいただきました。パリサイ人たちも、サドカイ人たちも、あなたの前に、どれほど自らが愚かであり、そしてあなたがどれほど偉大であるかを、示されました。またその機会となりました。神様、今日お集いの皆さんを一人一人のうちに働いてくださって、特にこの中で、まだあなたを信じになっておられない魂のうちに働き、彼らが本当に今あなたの前に悔い改めを持って、今日この素晴らしい救いをご自分のものとされますように、その心を開いてください。罪を示してくださり、どうぞその罪に対する恐ろしい裁きがあることを示してください。永遠の地獄が待っていることを示してください。そして今この救いのあるうちに、許されるうちに、あなたの前に悔い改めを持って出てくることができますように。あなたを信じている我々一人一人も神様、どうぞ助けを与えてください。すぐに私たちはあなたの目を忘れ、人の目を意識するものですから。いつもあなたの目を意識して、 あなたの前に正直に正しく歩んでいくことができますように。どうぞ神様が私たち一人一人を助けてくださり、あなたの憐れみによって我々を変え続けてください。そのためにもどうぞ神様、我々あなたを信じる者の心にもっとあなたを愛する愛を与えてください。あなたの前に正しく歩んでいきたいとする思いを強めてください。そして私たちを通してあなたの素晴らしい御栄が表されていきますように。この時を主に心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。